皆さんこんにちは。初めましての方、初めまして、シネマティックロングディスへようこそ。このポッドキャストでは、私が見た映画についてそこから得た新しい考え方を私なりにまとめてみんなに共有するというものです。はい、ということで今回は2回目のポッドキャストになります。はい、前回のポッドキャストですっごい皆さんからたくさん感想いただいて嬉しかったです。あとポッドキャストのランキングみたいなやつにも上がれて、みんなのおかげで、みんながたくさん聞いてくれて、そのおかげで乗ることができました。嬉しかったです、ありがとうございます。前回のポッドキャストはぐるりのことっていう映画から、辛いことの乗り越え方、辛い時にどういう風に乗り越えるかっていうのを話したんですけど、その時にいただいた感想をちょっとだけ紹介していきます。一人目の方なんですけど、ロンちゃん様へ、今ポッドキャストを聞いてきました。私も生まれてこの方、辛いことはたくさんではないけどありました。ロンちゃんのポッドキャストを聞いて、私が今まで経験した辛いことは乗り越えてきたからわかるけど、たくさんの人に支えられていたんだなと思いました。私は一時期自律神経失調症という症状が出ていた時期があって、自律神経が乱れていたのですが、もちろんその時は立つのもしんどかった状態で、自分のことしか考えられず、親にすごく迷惑をかけてしまいました。でもその時父が、今起きている辛いことはこれ以上ひどくならない、あなたが生きてきた13年間、当時13歳、分数にしたら13分の13までの辛さしか来ないと言われました。だから13分の40の辛さは到底来ないし、あなたはきっと今の辛さを乗り越えられる。私はいつも辛いことがあった時はこれを思い出して乗り越えています。その乗り越えた辛さが人生の経験値となって、私は心の強い人間になっていると思い、日々送っています。私を支えてくれた、寄り添ってくれた人たちに恩返しをしたいと私は思います。ちょっと話がそれますが、でも恩返しって何をすればと私は思いますが、のんちゃんのポッドキャストを聞いて、その人たちと笑って幸せに生きて、その人なりの愛情があればそれでいいのではと思います、っていう以上なんですけど、感想をいただいて、すごいお父様の言葉がいい言葉だなって思いました。こんな、なんて言うんだろう、優しい言葉っていうか、いい言葉をかけてくれるんだって、すごいなと思ったんですけど、うん、やっぱり辛いことを乗り越えた後って、その強さには耐えられるような心の持ち主になってる、なってて、必ずやっぱりなんか経験値として、うん、立派な大人というか、経験値として、その心の強さとしてなんか成長してってるっていうのがありますよね。やっぱりいいなと思って、あとはこの送ってくれた方の考え方も素敵だなと思ったのが、この寄り添ってくれた人たちに対する恩返しっていうところで、何か恩返しがしたいと思ったけど、結局その人たちと笑って幸せに過ごせばいいなって思ったっていうのがいいなと思ってやっぱり寄り添ってくれた人たちは、多分あなたに何かの、その方に何かのこう見返りが欲しかったりして、こう寄り添ったりとかはしてなくて、多分心から、うん、なんだろう、心配になったりとか、うん、そういう気持ちで寄り添ってくれてると思うので、なんかちょっと話ずれるんですけど、インドの私の好きな教えがあって、人は迷惑をかける生き物なんだから他人のことも許してあげてっていう風にインドでは教えるみたいで、日本だと結構人様に迷惑はかけるなというような教え方をされるんだけど、インドでは人は迷惑をかける生き物だから、そう、その分他人のことを許してあげようっていう教え方らしくて、この考え方が結構好きで、なんだろう、 この寄り添ってくれた人たちに、まあ、迷惑をかけてるって言ってたけど、迷惑はかけてないと思うんですけど、うん、まあ、迷惑をかけてっていうか、こう情をかけてくれた人がいるから、その分自分もまあ情をかけ許すっていうよりか、まあ他の人に情をかけてあげるというか、与えられたものを他の人にも与えていこうみたいな、そういう心の持ち方がすごくいいなと思って、そう すごくこの観測ってくれた子に感謝しました。はい。あとはもう一人ですね。私自身はもやっとした終わり方だったり、理解できない内容に対してつまらないという感想しか持てない極端な人間でした。それは私生活においても反映されていて、いい悪い、できるできない、面白い面白くない、そのような生き方に悩んでいました。ですがこのポッドキャストを聞いて、違う考え方や感性を否定し評価するのではなく、認め合って受け入れることが大切なのだと思いました、っていう感想ですね。この感想もすごく好きで、人間とか物事ってやっぱりなんかすごい大げさに言ってるんですけど人間とか物事ってこういい悪いとか、こう二面性を持つものじゃなくて、なんかいろんな角度からいろんな角度があるような生物だと思うんですよ。いい悪いじゃ必ずしも、こういい悪いじゃ必ずしも、やっぱり生物というか、そう人間とか物事はいい悪いは必ずどちらも持ち合わせれてるって思って、 100% いい 100% 悪いっていうような人間って絶対いないと思うんですよ。何かしらの欠点を誰かは持っているし、何かしらのいい点も絶対みんな持っていて、こう見え方、それがよいい点、いい面がよく大量に見える人もいるし、悪い面が大量に見える人もいるから、こういい悪いっていうのをそのまあ、うん、見え方によってつけたりすることもできるんですけど、やっぱりいろいろあるじゃないですかだからそういう価値観を受け入れたりするのも面白いよねっていう感じで、うん、そういうの考え方がいいなと思って読ませていただきました。はい、以上です。感想はここで終わりにしたいと思います。またぜひポッドキャスト聞いて何か思ったことがあれば送ってください。見るので、はい、ちょっとなんかこれだけだと寂しいので、私のどうでもいい日常の雑談をしていきたいと思います最近あのワクチン、コロナワクチン2回目打ったんですけど、すっごい思いのほかワクチンの副作用が重くって、めちゃくちゃ熱が出てきつかったんですよ。まあみんなもきつかったと思うんだけど、なんだろう、なんかすごいきつくて、それが多分なんですけど、その動画をその1週間撮っていて、で日曜日に編集して出した時に、ちょうど日曜日にコロナの予防接種打って日に編集して、その日に頑張ってあげたんですよね。で頑張ってあげてると、頑張って編集してる途中にどんどんなんかきつくなってきたなって思ったんだけど、まあ、無理してというか、もう早く終わらせたかったね、編集を。だから頑張って終わらせたんですよ。多分なんかそのなんかキャパシティを超えていって頑張っちゃったので、多分なんかきつくなったのかなと思って。そう、前も同じようなことがあって、前はなんか1週間頑張った日があったんですよ。なんかいろいろやってね、動画の編集とか他にもなんかいろいろ学校頑張って行ったりとかして、なんか頑張った週に風邪、なんか免疫がそれですぐ落ちちゃうんですよね。でなんか超軽めの風邪の菌みたいなのが、ウイルスが体に入って、それが免疫落ちてたせいでめちゃくちゃ悪化しちゃって、風邪がめっちゃ夜中に高熱が出て、あの熱性痙攣みたいなの起こって、震えて怖すぎて救急車呼んでわーって運ばれたっていうのもこの前して、なんか全然何でもなかったんですよね、それしかもただの風邪みたいな。でこう自分のねキャパシティを超えて、こうや ってしまうと絶対そうやってなんかきつくなるんですよ。後のなんかもうすごい熱が上がってみたいななっちゃって、やっぱり自分のキャパシティを知りつつ限界まで頑張るっていうのが大事なんだろうなと思って、まあ、そんな大して頑張ってないんですけどね、どう考えてもなんかね、普段頑張ってなさすぎるとこう急に頑張るとこう調子くるみたいなところあって、やっぱ普段からそう体力つける感じでね、何かしておかないといけないなって思いましたあとそれとすっごい巨大な口内炎ができて、なんでかわかんないけど免疫が落ちてたからかな、ちょっとよくわかんないんですけど、めちゃくちゃでかい口内炎できて、ご飯が全然美味しく食べれなかったです。なんか痛すぎて、そうすごい食べるの食べづらくて全然咀嚼できなくて、なんかいっぱい飲み込んじゃったりして体に悪そうだなと思いながらっていう話でしたなんか面白い話他にもないかな。あとまた体の不調シリーズなんですけど、最近もう頭も痛くて、バイトでこうしゃがんだんですよ。まあ、関係ない、全然しゃがんだ、よくしょっちゅうしゃがむような仕事とかは全然ないんですけど、なんかしゃがんだ時に頭がくらって痛くなったり、あとなんか普通にいるだけで頭が痛くなったりして、ここ最近も体が不調でなんでだろう、やっぱり一日中ずっと家にこもってる日が続いてるからですかね。めちゃくちゃ体調が良くないです。はい、そのくらいしか喋ることがなかったんで悲しいものですね。はい、本題に移りたいと思います。今回のポッドキャストでは素晴らしき世界っていう映画を見たことに見て考えたことについて話したいと思います。みんな素晴らしき世界見ましたか結構ね、インスタの DM で一人くらいかな、なんか勧めてく、おすすめしてくれた子もいたし、結構ね見たよって人いるかもしれないので、ちょっとみんなと話を共有するのが楽しみなんですけど、はい、知らない方のために、素晴らしき世界は、西川美也監督、西川美也監督、他に長い言い訳とか、あと揺れるとかヘビイチゴとか、そういった映画を監督してる女性の監督者なんですけど監督者とか言わないか話の概要がですね、役所広司さん演じる三上正夫というおじさんが、刑務所に13年間入れられていて、そこから出てくるんだけど、13年ぶりに出てきて、そう社会で生活しないといけなくなるんですよ、一人で。でそこで起きるこの、そのなんていうの、社会で生きていく葛藤とか苦しみ喜びとかをテーマにしているのかなっていう映画です。はい、ちょっとねそれだけだとよくわからないよって感じなので、もうちょっと詳しく説明すると、この三上正夫さんは何だったっけな、過失致死罪かなんか、人を殺して過失致死罪かなんかの罪に問われて刑務所に入るんですよ。あ、でその前はそうヤクザをしていて、人を殺してヤクザなのかな、うん、ヤクザでいいや。で刑務所に入るんですよね。でも彼自身、その三上正夫さん、役所広司さん演じる三上正夫さん自身は子供のようにピュアなんですよ。私より絶対ピュアだなっていう子供らしい心の持ち主で、だけどこう短気なところとか短気な一面も持っている、でもなんて言うんだろう、魅力的な、面白い、なんか魅力的な、まっすぐな人、こう困っている人を見たら助けるような、そういう人ですね。そういう人がこう 社会で生活するんだけど、ですけど、こう元ヤクザとかそういうなんていうの、刑務所に入っていたとか、そういう過去を抱えてる人がこう社会で生きるのってすごく難しいんですよね、今の日本だと。やっぱり仕事がまずないし、支えてくれる、周りに支えてくれる人がいないとやっていけないような、そういう社会なんですよね、今の日本って。そうだから、そこで生きていく苦しみとか葛藤とかが描かれてるんです。まあ喜びももちろんあるし、そういった映画です。はい、これまた見ようと思った理由なんですけど、フィルマークスかな、でもう絶対面白いそうだなって映画館にね見に行けてないんですけど、映画最近レンタル始まったので、サブスク、ユーネクストでサブスク、あのユーネクストで配信もされてるので、ぜひ見てみてくださいあ、有料なんですけど、はい。この映画を通してみんなに問いかけたいことが、あなたはこの素晴らしき世界の住民ですかっていう質問ですねまあまず最初にちょっと印象的だったところの話をしますね。一つ目が、この三上正夫さんが後見人だっけ、なんとか人、後見人じゃないな、こう刑務所を出た後に多少の世話をしてくれる人が必要じゃないですか。やっぱり一人で生きろと言われても、住む家も自分で見つけないといけないとかなると、さすがにそれはあの無理じゃないですか、急にね。だからそれをサポートしてくれる人がいるんですけど、その人と一緒にハローワークに行ってこう仕事を探すシーンがあるんですよ。でもそのハローワークの人がなかなか仕事をこう、元犯罪者だしヤクザだしっていう目線で見てきて、こうまた犯罪とか犯すんじゃないですかみたいな、なんかそういう質問をするんですよね。でだから仕事なんかないよな、なんか仕事ないですよみたいな感じで言ってきた時に、その未後見人っていうの、後見人じゃないよね絶対、こうまあいいや、後見人ってことにしときますね後見人の人が言った一言なんですけど、この人を、この人っていうのは三上正夫さん、あの刑務所から出てきたね、この人を網の目から落としたらまたもや組織に押し戻すかもしれないっていう一言ですね。みんなもビビッと来たんじゃないかなって思うんですけど、確かになって思いました。この網の目から落とすっていうのは、この今の社会ですね。また社会からまたこう弾き出して阻害して、無視、なんていうの、無視してたらまたこの人は組織に戻って、居心地がいいじゃないですか。だって組織に、組織、もともとヤクザの、ヤクザっていうの、ヤクザ組織なんていうっけ、ヤクザだったから、また組織にそう戻る方が絶対楽だから戻っちゃうじゃないですか。だからまたもや組織に押し戻すかもしれないよっていう言ったんですよ。でそれでそのハローワークの人も、はあって確かにってなってて、いや私も確かにって思って、そうだよなって思いました。こうあの一度こう刑務所とか行って前科がついてる人って、やっぱりもう一回就職というか働くのって絶対普通の人より厳しいじゃないですか。難しくて、で絶対生きづらいじゃないですか。でもそういう人をサポートせずにまた社会から見放したら、また犯罪の道に走り出しますよね。なんかその映画の中でも言ってたけど、犯罪者のうちの何割だっけ、5割だっけ、半分くらいはまた犯罪を犯すみたいな言っていて、すごいそうだよなって思って、こう 社会問題だなって思いました。これまた社会から見捨ててしまったらもう戻る場所ないよなって思ったし、こういうのってどうやったら解決できるんだろうって思って、やっぱりその犯罪そういう人、その刑務所から出てきた人に大切なのはこう、まあ、社会から孤立させないことですっていうのも言っていて、うん、周りの人とつながることって本当に大事なんだろうなって思いました。でも何が私にできるんだろうって考えた時に、うん、難しいなと思ってちょっとなんか調べようと思いました。はい。2つ目に印象的だったシーンが、三木雅夫さんが働き始めたんですよ。介護施設で働き始めたんですけど、そこで一緒に働いている知的障害者の男の子がこういじめに、同じ職場の他の男の人にいじめに遭ってるシーンがあって、それを見た三木雅夫さんがこう今までだったら短期起こしてというか、こう困った人を見つけたら助けるとか短期とかいう一面を持っていたから、今までの通りだったら絶対にそこで殴りかかりに行って何してるんだって殴りにかかりに行ってこう止めてたと思うんですけど、その最後の方なんですけど、このシーン最後の方になると、こう止めようとするけど止めないんですよ。止めない。それでその後何事もなかったかのようにこう職場に戻っていくと、そこでそのさっきのいじめてた介護職員の人たちが戻ってきて、なんかいやあの人がその知的障害者の男の子の職員の人がこうそのかなんだっけなんていう老人ホームに入ってる、その老人ホームに入ってるおじいさんがお風呂に入ってるのになんか全然無視して、それ無視してゲームしてて溺れて死ぬ寸前だったから、もうなんか教えなんかだから叱ってやりましたよって言ってはははみたいな感じで戻ってくるっていうシーンがあって、でその知的障害者の男の子のこう仕草を真似したり悪口っぽい、なんて言うんだろう、なんか子供っぽいこう悪口を言うシーンがあって、それでその同じ職場の別のまた同じ職場の女性とか2人とかが笑ってこう笑うみたいなシーンがあって、なんかあどこにでもありそうだなっていう、なんて言うんだろう、こうシーン出てくるんですよ。で三上雅夫さんがここでこう助けなかったっていうか、最初のそのいじめられてるシーンでこうグッとこう怒りの気持ちを抑えるんですよね。で見て見ぬふりっていうのを選択したっていうのは、それまでにこういろいろな道のりを経てそうなってるんですよ。やっぱりこの世界っていうか、このみんなが生きてる社会っていうのは、この世界というか人間っていうのがその社会的な生き物だから、こう周りの人との関係のもとで成り立ってるじゃないですか。仕事とか家庭、学校とか全部人とのつながりで成り立っていて、なんかそれの一つでも壊しちゃうと、なんていうんだよ、こう生きづらくなるじゃないですか。っていうので多分その三上さんは仕事というつながりを壊さないためにも、その短期とか困っている人を見つけた時にこう行かないっていう選択をしたんですよね。そうやっ って世界って成り立ってるのかって思うと、こうなんだろう、正義、こう子供のような、もともとその三上さんの性格の出会った子供のようなピュアな心を持って、その物事に対してまっすぐなというか、思ったこと通りに体を動かしたり、思ったように動いたり、思ったように言葉を発したり、感情のままにこう動いたりするっていうのが、子供の時しかこう受け付けられてない、子供にしかできない行動なんだなって、それは行動なんだなと思ってて、まだ世の中に染まってない子供だからこそのそのピュアなところなんだなと思って、こう大人になるっていうのはやっぱり社会的な生き物になるというか、なんて言うんだろう、この世界で大人になるっていうのは、世渡り上手になるっていうことなのかなって思うと、悲しくなったりしませんか？私は、ああ、なんか残念だなと思ったんですよ。でもそれが現実なのかなって思って、西川美也さんがこの映画のタイトルをこの素晴らしき世界にしたのっていうのは、何か皮肉めいたものなのかなって、私はそこに目をつけてしまったんですけど、そのみんながこう笑ってみんながこう社会で生きるためには、まっすぐなピュアな心、子供のような心が必要とされてるっていうよりかは、やっぱり大人、うまく人間関係やっていけるような大人っぽい行動、大人のような行動が求められるのかもしれないって思って、素晴らしい世界って何なんだろうって深く考えさせられました。本当にもう一つ印象的だった言葉があって、このミキさんが一回もうこの社会での生きづらさからもう一回組織に戻ろうとするっていう、逃げようとするっていう場面があるんですよ。でそこで組織の幹部の奥さんから言われた言葉があって、シャバっていうのはこの、あの組織じゃなくて、この現実というか、みんなが生きてる社会のことで、シャバは我慢の連続、でも空は広いと言いますよって、ちょっと今読み方が棒読みすぎてって感じだったんですけど、っていう言葉があって、やっぱり自分を、いや、押し殺さないといけないんじゃないかな、社会では。なんかそういう風に思わせるような言葉がいっぱいあるんですよ。我慢の連続っていうのは、このミキさんからしてみれば大人になる、我慢の連続っていうのはやっぱ大人になるみたいなところかな。子供のようなピュアな心を捨て、そしてそう、短期だとね、短期をグッと抑えてっていう、そのそういうところかなっていうのがしないといけないんだけど、空は青くて広いっていう、空は広いと言いますよって言っていて、なるほどなーっていう、このああどうしようもできないこの世界っていう感じがすごいな、この言葉に表れていて、そう、確かに我慢なんですけど、そう、自由はある、自由なのかな空は多いんですよね。悲しいですよね、本当に人間って悲観的になっちゃう、うん、まあ私もさっきの介護士の話に戻るんですけど、介護士の女の人たちが笑ってたって言ったじゃないですか。ああいう風にこう なんだろう、周りの目を気にしたりして、周りと合わせてヘラヘラ笑っちゃうのかなって、自分、そういう自分もいるのかもしれないなって思うと、すごく胸が苦しくなったんですよ。そういう風にしちゃうかもしれないなって、しないようにしない、したくないんですけど、いや、しない、したくないけど、もしかしたらするかもしれないって思っちゃう自分も嫌になってくるんですけど、でも世界、素晴らしき世界で生きるってそういうことなのかなっていうか、大人になるってそういうことなのかなって思って、まだ私は大人じゃないと信じたいんですけど、もう大人なのかもしれない、周りに十分、世の中に染まってってるかもしれないって思って、すごく悲観的になってしまいましたそう、でも悲観的になったって仕方ないんですよね、結局この世界に生きないといけないからなと。素晴らしき世界の生きにくさとか、それでも生きないといけないんだっていうことを思い知らされるような、そういった映画でした。でもこの映画では、その正雄さんの、三木正雄さんのそのピュアな一面とか、あとそう短気なところとか、そういうのも全部受け入れてくれる周りの存在がちゃんと描かれてるんですよ。そうだから、それがすごい救われました周りにこう彼のことを思ってこう行動してくれたり、いろいろ助けてくれたりする人の存在っていうのが常にあるんですよね、まあ、だから彼もこう組織に戻らずに結局社会に生きていくことを選んで頑張れたと思うんですよ。だからまあ素晴らしき世界っていうのは、まあ、そっちでも捉えられるかなと思うんです。そのなんて言うんだろう、職場とかそれ以外じゃなくて、こう、ま、周りに愛されてる、愛してくれる人とか、自分が愛する人とかがいてくれる、その世界のことを素晴らしき世界で呼ぶのもありだなと思って、まあどっちとも取れますよね、この素晴らしき世界っていうのは。そう、みんなはどうですかこの世界生きづらいかな。私は結構どうなんだろう、割と弱っ、どうなんですかね、そんな世渡り上手かって言われると、別にそんな世渡り上手じゃないので、まだこの素晴らしき世界の住民じゃないかもしれないけど大人になるって嫌だなとつくづく感じました。子供らしいそのピュアな心とか短気とかだって、子供の時だったら許されるじゃないですか。だってミキさんが子供だったら絶対に許されてたんだろうなっていうのも、許されてないしね、大人になるのって本当にやっぱりこう社会に生きるから本当に大変なんだなって思いました。はいあとはこの映画の見どころなんですけど、普通にめちゃくちゃ笑えるシーンがいっぱいあって面白いシーンもいっぱいあるんですよ。暗い話がちょっと多かったかもしれないけど、私的に教習所のシーンが好きで、あの最近までとかちょっと前教習所行ってたんで、まあ、わかるっていう教習所のこの雰囲気とかそういうのもあって面白いところもありました。はははって笑えるようなシーンもあったし、ぜひ魅力的な作品で、もうみんなもちょっとこの社会について考えることができると思うので、なんか考えてみたいという興味がある人はぜひ見てみてください。はい、じゃあ今日はここで終わりたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。あ、何か感想を送りたいよっていう人がいれば、どうぞインスタグラムの DM や Gmail あの概要欄かな、なんかページのどこかに書いてあると思うので、そこから飛んでいってください。じゃあまた次のポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。